こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、はい、前回はね、厚生労働省のね、研究会の報告書の話とかをね、はい、2回にわたってやってきたんですけど、
はい、
今日はどうですかね、何かありますかね。
今日はですね、フジテレビ問題について。
めちゃくちゃ最近の話じゃないですか。
そうですね。まあちょっとこれが放映される頃にはまた変わってるかもしれないですけど。
あ、そうね。いや、よりね、また違う角度からの情報出てきてるかもしれないですけどね。
ね。はい。はい、ちょっと話してみますかね。
はい。一応あれですか、最終的には労働法に関わるというような。
労働法に、全然
関わる。全然。
はい。三つ、視点としては三つぐらい。おう。なあと。
じゃあ行きましょうか。
はい。まずですね。
ええ。
すごく思うのは、
はい。
こう、やっぱ主役、テレビが、なんだろう、メディアの王様から転落した、もう、なんか、権威がなくなりつつあるっていう、感じがしますね。はい。
そうですね。
はい。
ええ。
というのは、まあ、要はテレビって絶大な権力持ってて、僕が子供の頃は、もうテレビに出てるってだけですごい、認知度もすぐ上がるし、スターになるみたいな、そんな時代が、まあ、昔あったんですよね。特に昭和の時代は。
まあ、ついこの間までね、あったって感じですよね。
そう。で、当然絶大な権力を握りますんで、テレビ、とか、テレビ局とか、テレビ局関係者の人は、当然、そこから発生する仕事がたくさんありますし、お金も集まりますから、はいはい、その村に居続けるって、すごく、テレビ村に居続けるってメリットがあるわけですよね。
あ、
だって、あ、何々テレビ出身の人ですか、だけでもう全然、社会的信用があったり、公演に、
ね、
公演に呼ばれたり、
ええ、
まあ、転職先とか定年後の出向先とかもいっぱいあったし、年収も高かったし、まあ表に出ないお金とかも受け取ったりとか、いっぱいあったと思いますね、想像だけど、はいはいはい。
もういるだけで、
はい、
ここから離れるのは無理なぐらいメリットがあった環境だったと。はいはい。
で、今回、いろんな、まあ、週刊文春、僕もは読んでないんですけど、まあ、その、X 子さん以外の関係者の言葉っていうのが結構あって、
はいはい。
で、今まで出てこなかったんですよね。テレビ局の闇みたいな。
そうですね。
全然、平成の時代は出てこなくて、
うん。
で、やっぱ最近、ちらほら出るようになって、で、ジャニーズ問題とか、出るようになって、で、なんでかっていうと、おそらくもうその、テレビ局の力が落ちちゃって、もう村にいなくても生きていける。あとメリットない。村にいても。そんなに稼げないみたいな。だから言うことを聞く必要がないので、まあ、頭に来たら声を上げるっていう当たり前なんですけど、その、なんだろうな、力が落ちてる。
まあ、確かにね、10年ぐらい前からなんかアナウンサーだったり芸人だったり、あらゆる人たちもね、その辺に関して人たちは結構早めに村から抜けて活動し始めたみたいなのがね、見えて取れましたもんね。
で、これが労働問題と何が関係あるかっつうと、
はいはいはい、
だから他の大企業でも似たようなこと起きてるんですよ。
実は。業界の闇的な話？
そうそうそう。なんでかっていうと、もう、ここの会社にいれば一生安泰とか、なんか絶大なる、こう、この企業村にいたら、なんか安心感あって、もう何不自由なく暮らせるみたいな。
もう、そういう意味ね。う
ん
う
ん
う
ん、言ってるから、転職者もどんどん出てきてるし、若手だったらもう3年ぐらいで辞めちゃう人も多いし、そうすると、やっぱり今までの闇に隠されてたところが出るんですよね。
なるほど。
で、労働問題もそうで、ちらほら出てきてるのは、銀行、なんとか銀行事件って結構増えてるんですよ、最近。
ああ、この間のね、金庫のやつもね。
そうそうそうそう。
あんなこと昔じゃありえないですもんね。
今までだったら、外資の銀行がメインだったんですよ、労働裁判って。で、日本の大手は、規模の割に少ないかほとんどなかったんですよ。 それが最近、裁判例でもちょっと名前出しませんけど、増えてきてるんですよ。で、これなんでかっていうと、もうやっぱり、もうなんだろうな、絶大なる権力が日本の大企業にも終身雇用年功序列、要するに出向先も確保しますよみたいな、生涯面倒見ますよみたいな、なくなりつつあって。それが、やっぱり、実は、フジテレビだけじゃなくて、他の大企業でも起こりつつあって。
ああ。
だから、これからもこういう、暴露的なものは増えるんじゃないかなと。労働問題も増えるんじゃないかなって、思いますね。
一つの見立てに、その業界、一つの一企業に入れば安泰というこの神話が崩れて、
そう。
でも人が外に出るんで、そのまま業界の闇も外に出るっていう流れってことですか？結局闇って人が出しますもんね。
いや、その村にいると食べていける場合は、辞めても村の掟に従うわけですよ。
密を吸いながらね、確かに。
だって仕事紹介してもらったり、
いや、確かに。
先斡旋してくれるから先輩が。
はいはいはい。
でもそれがなくなると、もう、じゃあ、この
仕事。関係ないですもんね。
関係ない。うん。この仕事やったらいくらっていう、その場限りの話になるから、個人的な人間関係残っても、その組織村に忠誠誓う必要ないじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると理不尽、ひどい犯罪まがいのことさせられたりしたら、告発する人、それは出ますよね。
で、告発する環境も今、
そう。
揃っていて。
ですね。
ああ、だメディアがその SNS だったりっていうだけじゃなくて、
はい。
この流出、この流動性とともにっていうのも、はい、確かにね、意外とその切り口で言う人いないですね。
いや、本当そうですね。大企業の力は落ちちゃってるんですよね。
はいはいはい。
で、あと2番目は、その、まあ、SNS の威力ですよね。
ああ。
もうね。
まあそうだよね。
と、まあちょっと1番目の話と関係あるんですけど、
はい。
ネットの、声を止められない。2番目は。インターネットから湧き起こる不満とかをもうテレビも無視できない。だから力関係が逆転しつつある。
うん、
まあ似てますよね、うん。似てるけど、だからもう隠せない時代になりましたよね。
まあ確かに。ね。
そう。
まあ、この間の斉藤知事選の時とかも露骨な感じなんですかね。
露骨でしたね。あとは、常に大衆は生贄を求めてる感じがします。SNS では。
ああ、なんか。
なんかね、こうだから。
大衆の価値観の話につながりそうですね、そっちの話は。
うん。だから、生贄のターゲットにされるともう逃れられない。あの、斉藤知事は稀な例で、普通はもうあれで終わりですよね。
確かにね。
うん。だから。
要は、やり玉に当たる人たちが常に出るのを、大衆が、
そう。
次は何かと待ちわびてるというのが、今、状態化してるってことですか？
そう。だから、ローマ帝国って、やっぱりこう、なんだ、豊かになってくると、何が流行ったかって言ったら、コロシアムみたいな競技場を作って、馬車に乗ったグラディエーターの世界で剣闘士が戦って殺し合いをやるっていうのをずっと見るのが娯楽になったんですよね。
ああ。
ローマ帝国。
はいはいはい。
豊かになった安定期以降。それでもう、なんだろう。人殺しを見てる。
弾薬性を求めたガス抜きみたいなことが必要になってくるんですかね。
そう。だそれを、今は、日本は SNS でやってんのかなって。
ああ。
思いますね。
見立てとしてね。確かにその SNS のその残虐性が実態にね、いろんな事件で出てきているみたいなのも、リアルにも繋がってそうですけど、確かにそこに関係性ありそうですね。
そうですね。
あ、
まあ本当。で、それが、労働問題が意外ときっかけになって、生贄になることが多くて、今回もセクハラでもあるんだけど、パワハラでもあって、要はフジテレビが女性からなんか言われた、こういう被害を受けたって言ったのに何も結局しなかったっていう2年間ぐらい。
まあ、ていうかそうですよね。あの話はもう今じゃ、ね、若干ちょっと刑事的な方の見立てになってますけど、スタートはね、確かに労働問題から扱われるようなテーマのはずがね、出てないですもんね、その時。
そうなんですよ。だから労働問題が炎上のきっかけになるのがすごく増えたんですよ。
ああ。
そんなの昔誰も気にしてませんでしたから。
確かにね。
まあ変わっちゃったんですね、世の中もね、もうこの何年かでね。
ああ。
あとは。
確かにね、元フジテレビのアナウンサーの長谷川さんとかがね。
長谷川、
まあ、あの立場で全部バグろっちゃってますもんね。
だ、長谷川さんなんかもう村に住んでないじゃないですか。テレビ局から仕事もらってないじゃないですか。だから言えちゃうんですよ。
そうですね。企業顧問とかあれだけやってれば別にね、何の移動もしてないんでね、言えますもんね。
そうですね。で、あと三つ目はですね。
はい。
やっぱり、働く人の意識が変わったっていう。
どんな方向に？
あのですね。
ええ。
やっぱり最近セクハラ事案の相談も受けんですけど。
はいはい。
昔は体を触られたとか。なんかこう夜の誘いを断ったらシフトを減らされたとか、
ああ、
なんか典型的な
露骨なね、
露骨なね、
いいんですね、
今は肩をちょっと肩に手を置かれたとか、なんか下ネタをよく喋るとか、あと女性のなんか品定め的な話をよくしてるとか。
ああ、誰がどう。
だからその同僚社員には言わないんですよ。君の足が細いとかなんとかそんな言わないんだけど、太いとか言わないんだけど、その例えば取引先の受付の女性がどうのこうのとか、俺タイプだとか、ああいうことを言うみたいな。それが、
あ、
いや、それがね、通報されることがすごく多いんですよ。
それルートで言うとどういう形で通報されるんですか。
そういう相談窓口がある会社は相談窓口だし、ない会社はやっぱ総務の課長さんとかに通報するんですよ。
我々の上司と同行してる時に、
そう、
どこどこの受付がああだこうだ言ってたんでセクハラですみたいな。
あ、いやいや、もう全然普通ですよ今。
怖いですね。
怖いでしょ、うん、もう本当これ聞いたらゾクってする人いますよね、心当たり
ね、いますよね。
あのお姉さん俺のタイプだなとか、なんか、
ああもうアウト、
なんか俺に気があんのかなみたいな
それはちょっとやばそうですね、もうもはやね。
いやいやいやいやいや、もうそれがすごく気持ち悪いですみたいな通報が多いんですよ。
セクハラ認定の敷居がどんどんどんどん下がってるわけですね。
うん。で、じゃあ昔から法律はどうだったかって、昔からそれはやっぱりセクハラなんですよ。
うん。
でも誰も気にしてなかったんですよ、この30年間。
なるほど。
でも今の20代30代前半ぐらいの人が多いんだけど、いやそれちょっと気持ち悪いからやめてくれとか、
ああ、
うん、なんか社内チャットに変な写真送る人とか、大企業あるあるじゃないですか、なんかこういうのがあったよみたいな、
ほうほう、
なんかあるじゃないですか、そういう。あのラジオの有名な生島ヒロシさん、
はい、
交番になりましたけど、なんかチャットにそういう、まあ、ちょっといやらしい動画かな送っちゃったのみたいですよね、その制作グループの。
あ、そうなんですか。はいはい。
それで交番、まあ理由は一つじゃないみたいですけど、交番になっちゃったんです。30年
それがきっかけで。
そう、30年続いたラジオか、35年、終わりです。
メディアも、の時代も、ついに、そんなに厳しい。まあ、そうだよね。今日の回は、フジテレビから始まってますからね。
で、生島さんで、もうフリーになって40年、だもうずっとフリーになって続けてたラジオが、それで終わりですから。
あ、そうなんだ。生島ヒロシ？
うん、生島ヒロシさん。
へぇ、あ、ほんとだ。交番になって、セクハラ無期限自粛。
うん。いや、例えば、誘ったり、触ったり、よくあるじゃないですか。
うん。
違うんですよ。違うんですよ。もう本当。
こういうことじゃないんですね。
よくこういうおじさんいたよな、みたいな。それが、もうアウト。
じゃあもう、よくいたよな、こういうおじさんっていう人たちは、もう、言葉、わかりませんけど、 もはや犯罪者扱いみたいな感じなんですかね。
いや、もう、本当ね、冗談じゃなくてやばい。
冗談じゃなくて、ね、やばい。あ、そうか。こうやって笑って発言することも、ちょっとはばかれるわけですね。
で、今回の、まあちょっと、フジテレビの問題はわかんないんですけど、何があったかは。でも、なんだろうな。もう感覚が全然違うから、まあ大騒ぎになるんですよ。うん。から古くて新しい問題で、だフジテレビ問題見るともう時代が変わってんのについていけない、まあ僕も気をつけないといけないと思うけど、あ、もう全然ね感覚は変わってますよね。
なるほどね。まあでもそのそれだけ労働者の世間大衆の価値観が変化している中で、企業のね構造が変わってないと。フジテレビなんて典型的でしたもんね。上の上層部がね、変わってない中で構造も変わってなければ、そこに対して対応していくことが追いつかなくなってな
ると。いや、だって無理ですよ、
でも。いや、でもそう思うと大企業危ないですよね。だって、ね。
危ない、大企業。
なりがちですよね。
もう僕らより上の先輩は、もうそういう文化で育ってるから、いつ通報されてもおかしくない人いっぱいいますよね。
ねえ。
うん。
もうなんか、今、あんなことも普通あったじゃないですかみたいなことすら今言えないなと思い飲み込みながらですね。
はい、そうですね。
そうですか。
そうなんですよ。
まあ、ということで、はい、人の流動性による業界の闇が出ていき、はい、SNS のパワーバランスでこう崩れ、そして労働者の価値観が大きく変わった、はい、この三種の神器が揃うと、大きな事件となって出てくるということにつながっているだろうということで、
そうですね。
はい、労働問題から考える。フジテレビ、はい、ということで終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。